10ページ、11ページ。これが詐欺の手口。
2024年9月末現在、県内被害総額8億7940万円。
県内で令和6年9月末現在で特殊詐欺の被害は190件。被害総額8億7940万円に上り、過去最高被害であった昨年をすでに18件、3億9200万円以上を上回っています。犯人は親族、警察、役場職員、銀行職員などになりすまし、高齢者宅に電話をかけて言葉巧みに騙します。今回はその手口や防止方法を3つ紹介します。1、キャッシュカード手工型詐欺。手工型は手を交える手工。警察官を名乗り、検挙した犯人があなた名義のキャッシュカードや銀行口座、クレジットカードを不正に利用していた。預金を保護する手続きをすると嘘の手続きを説明し、警察官や銀行員に扮した犯人が高齢者宅へ来訪し、キャッシュカードなどを騙し取る。被害防止ポイント。警察官や銀行員がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出すことはありません。2、還付金詐欺。町役場職員を名乗り、本日健康保険還付金の申請最終日です。還付金の受け取りは ATM でもできますと、今日しか手続きできないなどと相手を急がせ、銀行やコンビニ、無人 ATM に誘い出し、銀行で ATM の画面操作の指示をし、入金手続きではなく送金手続きに誘導する。被害防止ポイント。還付金の手続きは ATM ではできません。ATM での手続きは疑う、ATM で通話は避ける。3. オレオレ詐欺。子供や孫、弁護士になりすました犯人から電話がかかり、仕事や異性に関するトラブルなどで、家族、知人などに相談できないような口実でお金を要求する。被害防止ポイント。電話での金銭要求は詐欺です。相手が子供、孫を名乗っても、すぐに信用せずにかけ直して確認。闇バイトが絡む事件でも狙われているご自宅の固定電話。特殊詐欺電話の他にも、アポイントメント電話、アポ電という不特定の住宅に電話をかけ、電話に出た家の人に家族構成や在宅時間、資産状況などを言葉巧みに聞き出し、その個人情報が特殊詐欺や強盗などの犯罪に利用されることがあります。このような犯罪の多くは、ご家庭の固定電話にかかってきています。そこで有効なのは、迷惑電話防止機能がついた防犯電話です。防犯電話は着信時に警告音声を発し、通話中に自動録音する機能や迷惑電話を判別して着信拒否または警告表示する機能、非通知着信に対しては着信音を鳴らさないなどの迷惑電話防止機能がついた固定電話です。高齢者防犯電話購入助成事業。特殊詐欺には防犯電話が有効。町では、町内在住で65歳以上の高齢者がおられる世帯で、迷惑電話防止機能がついた防犯電話の購入費を助成しています。購入対象期間、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに購入した防犯機能付き電話機器、 申請期間、令和7年3月31日まで。募集件数、先着40件。助成金額、一律5000円。一世帯一台限り、5000円未満の電話は対象外。提出書類、申請者の身分証、印鑑、購入機器の領収書かレシートの写し、及び取扱説明書、申請者名義の預金通帳の写し、問い合わせ、安心安全推進係、電話、内線、243。ご存知ですか？奈良県警公式アプリ、ナポリス。犯罪情報などの発信のほか、防犯ブザー機能やパトロール機能など、安心安全で役立つ機能を搭載しています。4つの機能を紹介します。1. 今ここ通知機能。お子様やご家族の現在地を確認。2. お知らせ機能。身近な犯罪、不審者情報などがプッシュ通知で届く。3. 防犯ブザー、痴漢対策機能。警告画面と音で犯人を撃退。4. マップ機能。身近な犯罪、不審者情報などをマップで確認。
12ページ、13ページ、特集。12月3日から9日は、障害者週間。広がる手話、つながる心。令和2年10月に、河合町手話言語条例が施行され、今年で5年目になります。今月は、手話に関する町の事業やサービス、利用者の方の声を紹介します。町の手話通訳者窓口設置サービスを利用し、役場に来庁する小林さんと、通訳者としてろうの方を支援する川森さんにインタビュー。ろう者とは、手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者のこと。清和台、ろう者、小林よしみさん。子供の頃、はしかによる高熱で聴覚を失う。手話は学校の友達や先輩を見て覚える。生まれは大阪ですが、河合町に移り住んで50年以上経ちます。河合町手話言語条例施行で役場窓口に手話通訳者が設置されたことはとてもありがたく、通訳を通して自分の思いや意見を町に伝えることができ、一町民として町づくりに参加できていると感じています。地域と関わる中で近所のコーラスクラブの先生が手話コーラスを披露してくださったことは今でも忘れられません。音の聞こえない私にとってコーラスは縁のないものと思っていたからです。参加しているサークルの行事も楽しく、サポートをしてくれている町のボランティアさんの出会いに感謝しています。コミュニケーション手段として手話のほか、筆談や口話、口の形や動きで言葉を読み取るコミュニケーションもありますが、手話での会話は心でつながることができ、気持ちが伝えられます。おはよう、こんにちは、と手話で挨拶をしてもらえたら気持ちが通じ合って元気も出ます。広報河合の手話の部屋も毎月楽しみで、これをきっかけにたくさんの人が手話に興味を持ってくださればいいなと思っています。手話通訳者川森恵美子さん。保育士を経て障害福祉の仕事に就き、 さまざまな福祉関係の資格を取得。保育士をしていた頃、手話を必要とするお母さんがおられ、いつか手話を勉強したいと思っていたことが、手話に興味を持ったきっかけで、夜間の手話養成講座に通いました。講座終了後、手話サークルに入会して、ろうの方たちと交流するうちに、手話でコミュニケーションが取れるようになったことが、とても嬉しかったです。その気持ちが、今でも手話通訳を含め、障害者の支援を続けるベースになっています。皆さんには、ろうの方を受け入れる心を持って、覚えた手話が間違っていてもよい、構えず、ジェスチャーや表情、気持ちでコミュニケーションをとってほしいです。人と人をつなぐ手話は楽しいです。手話が特別なものではなく、当たり前の言葉になれば、ろう者にとっても、聞こえる人にとっても、暮らしやすい街になると感じています。子どもたちが、子ども園や小中学校で手話を楽しみながら覚えることができたら、もっともっと手話が広がる未来になるのではないでしょうか。町の支援サービス。1、手話通訳者窓口設置サービス。行政手続きや日常生活の困りごとなど、手話通訳者に相談することができます。第1、第3火曜日の月2回、午後1時から3時。1、手話通訳者派遣サービス、要約筆記者派遣サービス、病院受診や講演会への参加など、手話通訳者への配置がなく、意思疎通が困難な場合、手話通訳者の派遣を依頼することができます。また、手話がわからない聴覚障害者や、中途失明者、難聴者の方へは、要約筆記者の派遣を依頼することができます。派遣を希望する1週間前までに、福祉政策課へ申し込みが必要です。1、ヘルプマークの配布。ヘルプマークは、難聴や義足、人工関節を使用している方など、外見でわからなくても、援助や配慮を必要とする方が、周囲の方に知らせることができるマークです。福祉政策課で交付しています。問い合わせ、福祉政策課、内線、電話187、ファックス582010。手話を覚えよう。手話奉仕員養成講座。手話奉仕員を養成するための講座を開講しています。入門課程と基礎課程のクラスがあり、日常会話程度の手話を学びます。問い合わせ、社会福祉協議会、電話582734、ファックス563820。インタビュー。河合町老協会会長、手話奉仕員養成講座講師、上野明人さん。河合町で手話講師となり20年になります。現在受講している18名は、学生から年配の方まで年代は幅広く、皆さん向上心があり、とても意欲的です。手話にも文法があり、単語だけを教えるのは簡単ですが、文章にして会話となると教えるのも難しくなります。その分、受講生の皆さんと会話が成立したときは感動です。今までで一番心に残っていることは、私が指導した受講生が講師となり活躍していることです。最近は翻訳機で会話ができますが、 ろう者にとっては挨拶だけでも手話でできたら嬉しいです。ネットなどで手話動作の動画もありますし、少しでも興味を持ってもらい、多くの人が日常生活の簡単な会話を手話でできる、そんな街になればいいなと思います。森川義之町長と学ぼう。プチ手話の部屋。こんにちは。1、人差し指と中指を立て額に当てる。時計の12時を表現。2、胸の前で両手の人差し指を立てて向かい合わせて同時に曲げる。人と人が挨拶をしている状態を表現。バリアフリーな街を目指して、まずは簡単な挨拶から始めましょう。
14ページ。財政状況及び財政指標などの見通しについて。河合町の今後の財政収支の見通しなどを公表します。財政需要が高まる令和11年度頃まで厳しい財政状況が続きますが、財政健全化の取り組みを引き続き推し進めることで財政状況や財政指標の改善に努めていきます。財政状況の見通し。普通会計。基金の残高。財政指標の表がありますが、省略します。お問い合わせ、財政課、電話222。
15ページワイドインフォメーション。3件あります。1、親子でマルシェ。0から3歳の未就園児のお子さんと一緒に家族で楽しめる小さなマルシェです。お家で育児している方が孤独にならないような場所作りやリフレッシュできる場所を目指して開催します。クリスマス感を味わえる内容ですので、ぜひ気軽に遊びに来てください。時、12月12日木曜日、午前10時から午後2時。ところ、豆山の里2階、大広間広瀬の。問い合わせ、二次元コードまたはメール。メールアドレス、前田美也、MAEDAMIYA、@icloud.com、com、担当、本田。2、子供のための演奏会。このコンサートは、奈良県の JNO、ジャパンナショナルオーケストラが共同で行う奈良県内の子供たちと一流演奏家との交流を促進する未来の演奏家育成事業として開催します。時、12月22日日曜日午後1時から2時。会場午後0時30分予定。ところマホロバホール大ホール。出演、演奏曲は当日発表します。ファゴット水上陽太、コントラバス大月健、チェロ佐々木健二、ピアノ大崎由紀。対象者、 未就学児から18歳の方と保護者。問い合わせ、マホロバホール。電話、721100。月曜休み。3. 同窓会応援します事業。今年度50歳になる河合第二中学校卒業生の皆さんへ、河合第二中学校同窓会、昭和49年4月2日から昭和50年4月1日生まれを、私たちの50歳と母校の50周年を祝福する思いとを合わせて開催します。時、令和7年2月22日土曜日、午後3時から。内容、母校、河合第二中学校見学。午後3時から4時30分。懇親会、王子駅周辺の飲食店。午後5時30分から7時30分。会費、懇親会飲食代など7000円。問い合わせ、参加の場合は、令和7年1月10日金曜日までにご一報ください。3-C 杉本隆、電話090-7870-9710。 3-D 井村智也090-7346-1654。 広報誌をご覧のご家族の方へ、該当する息子さん、娘さん、ご兄弟にぜひお伝えください。幹事一同より多くの参加を楽しみにしています。